あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
以前土鍋の回をお送りしたのを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。以前って言ってもも
う大昔でしょ。
そう、私ちょっと前って思ってたら2013年の11月7日ちょうど何年前だ、4年前ぐらい。もう最近さ、なんかこう、あ、ちょっと前に特集したなって思ったら5年前後前っていうのがザラで、なんか感覚的にちょっとおかしくなってるんですかね。
いや、普通ですよ、普通あるある。はい、私、うん、ほらね、あの、うん、まあ、ホットキャストよりもポッドキャスト結構時事ネタが多いからあれですけれども、うん、あのやっぱりこうね、そこアニをやってるから、こう、うん、アニメの話題ってあの作品の話みたいなところってふって振り返ると平気で10年前だったりとかする。
あ、なるほどね、うん、
ほらなんか大昔の映像、汚い、まあ、ひどい言い方だ、汚い映像のアニメとかは、
うん、荒い映像、
荒い映像、まあ、その当時としてはいいんだけれども、うん、今から考えるとやっぱりちょっとこう古いよねって思っちゃう、うん、でも良かったりとかする、まあ、そういう作品いくらでもあるんだけど、うん、そういう作品をこうふと振り返ってみたりとかするときに、うん、あれ何年だったかなっていうときに平気で15年とかなっちゃうわけ。
そうね、あれこないだのじゃなかったっていうのは、
そうそう、いや、まあね、
平気で10年前なんですね。5
年ぐらい前のつもりが10年前なんですよ、うん、やっぱりね、
うん、あ、それってやっぱ年取ったからそうなんでしょうか。
まあ別にね、それをこう悲しいとか恥ずかしいとかも思わないんですけれども、
うんう
ん、こう、まあ、長くやってるなっていう。
そうね、はい、だからもうこれこの間特集したからもういいかなって思うと結構前で、あれ今聞いてるリスナーさんたちの中で何人ぐらいの方が、どのぐらいの方がそれを聞いてたんだろうってね。あ、じゃあまた特集してもいいのかなとか、
はい、まあいいじゃないですか。もう本当ね、だって当時のリスナーさんのたちの中で今でもちゃんと聞き続けてる人たちの比率ってやっぱりそんな多くないと思いますよ。
そうね、はい、まあ、まあ1年聞いていただけたら同じかなとか思って、そしたら毎年1年でループしてもいいのかな、
ふって気がついて、あ、久しぶりに聞こうと思って聞いてくれる人がいればいいなっていうのがホットキャストのこう、
うん、
あの姿勢ですからね。
そうそう、だから
まだやってんだあいつらぐらいな感じでいいんですよ。
そうそう、はい、はい、っていうので、ついこの間と思ってました、あの2013年に特集しました土鍋会で、その会の時に土鍋の使い方について、あの土鍋メーカーの銀宝陶器さんの、に私がちょっといろんな素朴な質問をぶつけたメールで問い合わせたところ、社長さんが電話で、あの、そのお話をしてくださった、はい、まあ、そのお話いただいた内容を改めて番組の中で私が喋ってたんですけれども、でその時に次に買う土鍋は銀宝 の、 あの花見島だって決めてたんですね、
はい
はい、おそらく全国のホームセンターで売ってる、土鍋、ホームセンターとかね、あのそういう食器のお店で売ってる土鍋の中で、はい、一番目にしたことがあるのがこの銀宝さんの三島っていうグレーの、これ萬古焼っていうんですけれども、グレーの、あの 肌にあの白い菊のような模様が入ってる、ね、冬の色っていう、冬のお鍋っていうか、
まあ、ぶっちゃけ一番高いやつって思えばいいですよ、
うん、はい、
はい、でちゃんと日本製ですからね。
そう、
はい、やっぱり土鍋は安いのは中国製なんですよ、
うん、
でも土鍋は、まあ、土鍋こそ注意したい、国産を買いたい、
うん、うん、そうなんですよ、
はい、
で、まあ、今日ね、私、まあ、ちょっと近くのお店に行ったら大きいサイズしかなかったものですから、はい、うん、どうしようかな、ここに行ったらたくさんあるかなって思って瀬戸市に行ったんですね、
はい、
はい、もう瀬戸はね、瀬戸物の町ですから、うん、でお店を見て回ってはっと、瀬戸ってこ、愛知県岐阜県の陶器売ってるとこだっけって、あの銀、萬古焼っていうのは三重県の焼き物なんですよ。でどうしようって一瞬思いがよぎったんですが、 ちゃんとお店にね置いてありました。
まあ今ね鍋の時期だからなおさらね、
そうそうそう、なおさらね、はい、なのでその中からねいろんなサイズが置いてある中でこれだってチョイスして、6号の、うん、まあ、小さいんですけれどもちょっと多分クムさんが前に買ってた土鍋と同じぐらいかな、小さめの、
はいはい、小さめの土鍋は私も同じシリーズ持ってます、はい、うん、
前のはね多分私5号ぐらいのほんと小さいやつを使ってて、はい、ちょっとお粥を作るのにはいいんですけど、お粥とかご飯炊くのにはいいんですけど、それ以上のことをしたいとき、おうどんをしたい、おうどんにを作りたいとか、そういうのには汁物系には向かなかったので、今回のはもうそういうものでも大丈夫。これでちょっと1丁分の豆腐の湯豆腐も作れるぞっていうね、そのぐらいのサイズにしました。はい。で、実際さっき前処理をしてたんですが、前買った安いやつとやっぱり違うって思ったのが、匂いが違うんですよ。前のは結構下処理が3、4回して、その後お粥何度か作る間も匂いがあったんですね。独特の。
匂いなんてないよ、普通に鍋で。
いや、なんかちょっと匂いがあったんですよ。うーんって思いながら、まあ、少ししたら消えたんですけども、うん、さすがにそういうのなく気持ちよく使えるなと。はい、もうね、これからもちろん冬なのでお鍋がしっかり活躍する季節なので何を作ろうか楽しみです。
まあ、すいませんけど、うん、うちはもうずっと最近は無印の鍋ばっかりずっと使ってるんで、はい、鍋焼きうどん用には使ってますよ、うん、まだあるからね、
うん
うん、大きな鍋は一回割れちゃってその後無印の鍋にしたんで、うん、そのサイズとでっかいサイズともうワンサイズ小さいサイズの、鍋を無印で使って、その言われてた鍋のやつはこうまさに鍋一人用の鍋焼きうどんサイズとして使って、うん、買ってっていうか昔からあったやつがね、うん、割れてないんでそのまま使ってるって感じ、うん、ね、
私はもう結構よくお粥を作って食べるので本当重宝して使うんですよ、
はい、
うん、はい、ということで、ね、また土鍋の特集とかできたら、鍋の特集とかできたらいいですよね。いや、鍋料理の、
もうめっちゃ鍋今食ってからね、うん、本当にもう ね週に2回1回から2回は食ってる鍋、うん、
じゃあ来週しましょうか、
はい、
鍋会、うん、私も週1は鍋なので、
あ、そうですね、私今見ました、うん、無印はうん、あれですよ、伊賀焼きっていうんだね、
ほうほうほうほう、
普段使ってる、私が使ってるやつ、うん、伊賀焼きって書いてある、ね、はい、
伊賀焼きってことはあれは三重、
どこなの伊賀、どこなの三重、
伊賀、滋賀、滋賀、滋賀、
これ使ってます私はね、ずっと、
うん、ほうほうほう、
もうここ何年も、このシリーズ、
はい、伊賀は三重県伊賀市です、
あ、そうです、そちらをずっと使ってます、ね、
うん、
はい、うん、軽いんじゃん、めっちゃ、
はあ、大事ですよね、軽いのね、
うん、
そう、使い回しがいいっていうのは特にサイズが大きくなると、
そう使い勝手いいんですよ、
うん
うんうん
うん、
今ね欲しいのは、ステンレス的なこう鍋のちっちゃいやつが欲しいんだけど、これはちょっと微妙に値段が高くて、うん、なかなか手が出せない、ステンレスの卓上鍋っていうのを、こうなんか火鍋とかに使えるようなやつ、あれをずっと毎年欲しいなと思いながら、うん、でもなかなかその値段とね、こう使う頻度を考え、うん、土鍋はねいいんだよ、ある意味土鍋なんかこんだけ活用してりゃいくら高いの買ってもいいわけですよ、
まあまあ、でもあと味のあんまり味の濃い鍋するときに若干
そうそうそうそ
う、 うんって思うときありますね、土鍋で、
ああ、そうね、確かにそう考えるとそういうときこそ、
う
ん、
そういうときはステンレスかな、
ステンレスがいいのかなって思いますね、
うん、あと最近ホーロー の、 土鍋の形のホーローでできたのがあるんですよ、
はい、
なんか店頭で今流行りとして出てますけど、うん、ちょっとね、
まあ、そこまではいらないな、はっきり言って鍋増やしすぎてもさ邪魔だから、
そう、置く場所はね、
はい、単純にね、
うん、そう、
こう台所に立ってるといろいろね、こう悩みどころはたくさんありますよ、うん、本当に、
う ね、やっぱ収納はね、
そう
結構悩みどころの大きい悩みですよね。
はい、普段ね、うん、めったに使わないものにでっかいものはやっぱりちょっと悩むよね、うん、素直にね。
そうなんです、
ね、
そうなんです、うん、はい、
いやもうめっちゃ活用するものは全然いいんですよ、
うんうん、土鍋とかすっごいもう冬は出るからね、
まあ、そうそう冬はもう本当に週一当番ですからね本当にね、うん、そのぐらい活躍してくれる選手には高級出してもいいですよね、
そうですそうです、
場所も含めてね、
うん、そう、うん、
と思うんですけど、なかなかこうね、うん、年に数回しか使わないようなものは本来はいらないものだっていう、う
ん、まあだから買うときに買おうかどうしようか迷ったときにまず頻度と置き場っていうところで一応、うん、
だって今年はね去年買ったあのかき氷機一回も使わずに終わりましたからね。
そういえば話題に出なかったね。
そうだって使わなかったもん一回も。
何寒かったから、
いや単純にめんどくさかったんじゃないの。昨年は使いましたけどね、うん、今年入っ、うん、今年はね結局ね、うん、氷は一個凍らしてはいたんだけど、ついに凍らしただけで終わったから、
あ
その氷捨てましたからね、
うん、
だからまあそういうこともあると。だってアイスクリーマーも3回ぐらいしか使ってないです、
うん、クモさんあのスキレット使ってる？ちゃんと
スキレットは今毎日使ってます。
あ
俺毎日
毎日
毎日朝目玉焼きを作って食ってます、う
ん、へ
目玉焼きウインナーを必ず毎朝自分で作って自分でパンも焼いて自分で食って、
あら素敵な朝ごはん、
全部自分で、うちバラバラだからね、うん、時間がご飯の時間が、ね、だから私は自分で一人で作って一人で食ってます、うん、で犬がやってきてパンをよこせという、うん、その意思ですね。
なるほどね、はい、そういう朝なのね、
そういう朝、
うん、私もちょっと鉄物はやっぱりこうある程度こう使って回さないといけないじゃないですか、錆びるから、
うん、
っていうのでうん、たまに慌ててあ使わなきゃ、
そうそうしばらくね使わなかったのめんどくさいから、
うん、
でも、ね、でも前に使ってれば何の問題もないんで、そうそうそう、うん、あ使おうと思ってもったいないから
、いやあのてたたちょっとたこ焼き の, あの
鉄板がたこ焼きは今日食いましたよ。
あそうなの、はい、いやあれをちょっと最近使ってないからそろそろ使わなくっちゃっていう、
たこ焼きは、うん、あの週2週に1回は食ってるんで、
お結構いい頻度でいくね、はい、まだお好み焼きの方が使うかな、
唐揚げとか、あお好み焼きめないですね、
鉄板基本食わ
ない、鉄板使わないだから、うん、あのいわゆるなんだか、ね、プレートがあるでしょ、電気プレート、
うん、
あれはもうここ数年使ってない、
うん、
だから焼肉焼くのも、うん、その
ロボ炙り大将のやつ
で、ね、炙り大ロバタ大将ですよ、
あロバタ大将いつも間違えちゃう、
ロバタ大将使ってますし、
うん、はい、
はい、そうです、たこ焼きもロバタ大将を使ってますし、うん、ね直火です、基本的にね、
うん、
しか使わなくなっちゃったんで、
うん、
もう 2、3年使ってないですよ、ホットプレートね、
うんうん、
使ってないですね、だからどんどんこうなんか火ですよ、火
そう、はい、なんかちょっと昔に戻っていってますよね、
うん、いいんですよ、やっぱこう自然回帰、
うん、
エコロジーではない、
えエコは違うな、
エコとは違う、うん、
うん、はい、ということで、
これまだオープニング終わってないね、
オープニングです、
まだね、はい、まだオープニングトークだった、
はい、はい、あのまあ、とりあえず来週は鍋特集が決まったっていうところでいいですか、
はい、いいと思いますよ、はい、
はい、ということで、ホットキャストスタートです。
鴨鍋食ったんですよね、実はね、昨日、
おいい鍋食べてますね、
盛況、はい、うん、なんだけどね、
うん、はい、具は
鴨肉と鴨肉のをベースにした肉団子としかついてないの、うんうん、スープもついてないから、スープがこうね
自作だね、
はい、ネットで調べてバーッと、うん、あのいろいろ入れて作って、
うんうん、
あとは白菜と椎茸とごぼうと、
うん、あごぼういいね、
はい、舞茸と豆腐、
なんか締めはあのおそば入れたいですね、あの普通の和そば、
はいはい、もちろんあの賞味期限の切れたそばを入れました、茹でて はい、めっちゃうまかったです、やっぱり。
うん、美味しいよね、はい、私も鴨好きです。
普段ね、やっぱり鴨肉って、うん、こうなかなか九州じゃ普通のスーパーに売って、まあ普通のスーパーってちょっといいスーパーに売ってるかもしれないけど、うん、普通のスーパーには売ってないんで、なので、うん、こう食う機会があんまりないんですけれども、うんうん、あのセットだったからね。
うん、
いや美味しかったよ、普通
に。うん
そう、たまに、
鴨鍋いい、
そうそう、いつもね、安い、あの、国産豚肉のしゃぶしゃぶばっかり食ってるからね。
うん、あ、うち今日それでした。まさに。
そう、でも、たまに、
ね。水菜と豚肉のお鍋で。
たまに食いたくなるじゃない。たまには違うの食いたいよねっていうところで。うんはいうん、最近ね、もつ鍋ばっかり食ってんの。これもつ鍋もね、週に1回ペースになりつつあるなって感じ。
あれ気をつけて。プリン体だからね。
はい。
もつ。はい。
で、最後、ちゃんぽん麺ですよね、もちろんね。
ああ、いいね、
はい。なんでこんなに、まあ、寒いからさ、やっぱり、うん、まあ、この話来週でいいんだ。いいや。
来週、そうだ。はいはい、そこは来週だ。
はい、次行きましょう。酔っ払ってると何言ってるか分かんなくなるよね。
はい。
はい。
先週は、DIY に工具沼ありということで、ね、やっぱり買ってたクムさんの工具の話などをお送りしました。
そうそうそうそうそう、あのね、先週話してて、うん、あれなんですけれども、私が買った掃除機は、うん、パワーが弱い。
あのそういえば新しく買ってたよね。
そうですそうですそうです。だから2つ、あの私のね、ツイッターの方に上げてましたけれども、前、もともとその買っていた掃除機と、うん、今回のはその
違うの、
インパクトドリルっていうのかな、うん、にこう使える、
うん、
バッテリーが使える掃除機なんですよ。
あ、最初に買ったやつもこのインパクトドライバーと共用できるの？
できないですよ。だからできれば
今回のができるってこと
だよね。そうそう、今までのは普通にこう、うん、AC アダプターをつなげて充電するタイプ、
うんうん、
だからいわゆるマキタのターボとかよく呼ばれるターボ付きな方なのよ、
うん、
これはそのそういうバッテリーじゃない、でも今回買ったやつは うん、あくまでもそのバッテリーが共用できるっていうところがメリットで、そのバッテリーも何種類かあるんだけれども、うん、上の方のパワーが高いやつじゃなくて 7.2V かな、
うん、
なんかちょっとこう小さいやつなんですよ、
うん、
ドリル用のちっちゃいやつだから、なのでそんなにもともと電池容量が少ないんでパワーがない、
うん、
っていうのもあって、そのまあ買ったのも5000円ぐらいなんだけどね、掃除機自体もね、うん、5000円ぐらいしかしないんですけど、
うん、
そのまあ充電器とかついてないからね、
うん、
だからそれを入れて使えるやつですけれども、うん、だからターボモードがないもんだから結構吸引力がない、だから素直にその、うん、マキタの掃除機が欲しい人はやっぱりターボモード付きのやつを買うの、1万円前後ぐらいで、1万円前後というか1万1000円ぐらいかなで買えるターボモード付きのやつがおすすめです、
うん、なるほど、
はい、で、でも私的には普段からちょっとした掃除用に使う分にはターボモードついてなくても困らないから、
うんうんうん、じゃあその 2代目でも全然、
そうそう、2代目として考えればこれであり、でも1代目として考えるとこれじゃちょっとやっぱパワー弱いかもしれない。
なるほど、ね、
取れないところが取れないで、ついでに言うとターボ付きであれ、あの取れないものは取れないです、
うん、
所詮あの小さい掃除機だから、うちは昔買ったそのシャープのサイクロンのちょっとこう、うん、あ、パナソニックかなのサイクロン的なやつのパワーあるやつがあるんですけど、重くてね、普段使いたくないわけ、重いから、っていうのもあって結局小さいのを買い始めたわけで、そのマキタを買い始めたわけですけど、うん、そのやっぱり本当にパワーがいるときはやっぱり AC バッとつなげてやれる、
うん、
そのまあ、ダイソンじゃないにしても、
うん、
そういうパワーがあるやつじゃないと取れない、
うん、
ない、はっきり言って。だからこの前大掃除してた時はやっぱり大活躍でしたよ、
は
あ
は
あ、久しぶりにその重いやつを出してきて、
うん、
したら、あ、全然吸う力が違うなっていう。でも基本的に普段の生活での掃除はいらない、
うんうんうんうん、
そんなパワーは、
うん、
大掃除ではいる、
うん、
だからやっぱり毎日、まあ、2日に一遍ぐらい掃除機かけるんだったら、マキタで十分ですよ。
うん、なるほどね。うん、はい。はい、感じがなんとなくつかめました。
そうそう、そういう使い方よ、うん、だから全てにオールマイティに使えるもんじゃないんだって、やっぱりね、やっぱ普通に考えるとね、
うん、
そう、用途別に買うと非常に便利なものが世の中にはいっぱいあるよねっていう、
うん、
はい、
はい、皆さん参考になりました。
何の話？
私あの次マキタの掃除機を一応狙ってはいるので、
はいはい、いいよ、
結構参考になりました。
本当にね、うん、あのアパート暮らしとかだったら非常にマキタの掃除機がいいと思います。
うん、そうそう、はい、狭い我が家でしたら大丈夫かな。うん、はい、ということで、いただいたコメントをご紹介します。スイスさんからいただきました。先日田舎の駅から駅を一駅分走ってしまい、終電に寝過ごしてほぼ都会の駅を二駅歩き、地元の駅にたどり着いたら3分前に自転車駐輪場が閉まっていたので歩いて家まで帰りました。何が言いたいかといえば、祝日なのに寝て過ごしたというもったいないことをしたってことですかね。皆さんも終電逃したら歩かずに冷静になってタクシーか満喫でもあるってことを思い出しましょう。あ、足の痛みが引いてきたということです。どうもありがとうございます。ありますよね、なんかこう終電逃し、ちょっと電車逃して、まあいいか歩くかとか、都会の2駅だと割と歩ける距離なんですよね、うん、だけど田舎の駅の1駅は歩けないですよ。いやいやい
や、田舎の1駅はとんでもなく歩けないですよ。
とんでもない、無理ですよ。そんな自転車でも無理ですよ1駅。
うん、まあ、自転車はあれば無理じゃないかもしれないけど、
でも私地元の方だったら電車の一駅は自転車で1時間はかかるんじゃないかな。1時間かかる、もっとかかるんじゃないとかいうくらいですよ、だって自転車だよ。ですごい坂道とか
こう、俺今乗ってる自転車だったら余裕で行ける気がする。
早い。ロード系は、はい、あ、そりゃね、あの自転車はね、特殊だからね、はい、行けますけど、ママチャリだと無理だなって思います。
行けることはないよね。だって歩いて行けないこともないですよ。だから3、40分歩く気があれば行けないことはないですよ。
うんうん、
ただその3、40分が、こう、どのぐらいの苦労か的な感じだよね。
うん。そう、
ね。30分じゃいけないね。40分はかかるかな。40分。うん。40分。あ、40分じゃ効かないのかな。
無理だな。車で隣の駅までが20分。
いや、そんなはかかんないです。15分ぐらいかな。うん。でも15分って結構歩くと大変なんだよね。車の15分はね。
うん。大変。はい。
いや、まあでも田舎は辛いっすよ、田舎はね、
うん、舎
は都会の一駅じゃないからね、
うんうん、まあ、あと酔ってるとね、結構気が大きくなって、
そうそう、
まあ、
いけるかな、いける、そうそうそう、酔い覚めるわぐらいな気持ちになるんだけど、
うん、で歩いちゃうんですよね、普段だったら絶対歩かない距離を、
うん、
うん、あ、身に覚えあるあるとか思って、
あ、はい、俺も一回思ったことあるな、街の真ん中から家まで歩こうかなって思った記憶があるわ。あれどうしたんだろう、記憶だけはあるけれども、どうしたか記憶がないな、
うんうん、あとこうのタクシー乗ってたらガンガン夜間で上がるメーターに恐れをなして、なんか途中の変なところでここでいいですって降りちゃってそこから歩いたら意外に距離があったとかいうのもありますね。
まあ、うちは普通に5000円かかりますからね。
おー、
だから5000円もかかるって分かってるんで、
うんうんうん、あ、私前お店からそのままお店のそばからなんかタクシーに乗せてもらって、そこから家まで帰ったら、あれ、なんか私3000円ぐらいでいけると思ったんだけど、5000円ぐらいいっちゃった。
だからね、なんかね、飲んで帰る時の感覚って3000円までだよね。
うん、そう。そう。
だから5000円必ず行くって分かってると、あの、ビジネスホテル泊まれるじゃんってなっちゃうわけですよ。
うん。いや、もうそれならもう、だからそれからはもうちゃんと早めに電車乗って帰るようにしています。
もう車で行って、飲んで、ビジネスホテル泊まって帰った方がマシじゃんって思うっていうね。
まあ、ね、うん。その方がゆっくりできるし、ね。
ゆっくりできるし、シャワー浴びれるしさ。
そうね。
そのまま。で、車も止められるわけだから、
うん、
ホテルにね、
うんうん。
そっちの方が安上がりでしょ、うん、結果的に。タクシー乗って帰るより。
うん、そうね。確かに、ね。
そう。
はい。ということで、これから忘年会の季節ですからね。皆さん、ほどほどに。
いいですね。もう
調子乗って
多分私は今年も忘年会ないまま終わりますけど。 こうリアルにね、うん、お仕事の関係が、まあ、地元もありはするんですけど、なかなかこう個対個が多いからね、忘年会みたいなの
も
ない、ね、
私も一応会社の忘年会は予約の関係もあってもう決まりましたよ、うん、来月
の。普通の会社はそうですよ、普通の会社はそう。だから個人だから、
ね、でもさ、うちはね、忘年会ってさ、普通こう居酒屋とかでみんなでとかいうそういう感じじゃないですか。うちの会社はなんかイタリアのコースとかなんですけど。
あ、いいじゃないですか、そっちの方が全然いい、
まあ、女性ばっかりなん
で、ね、そういうのに行きたい、
うん、うん、で特に、ね、まあね、あのスタッフだけでちょっと2次会行ったりして、でその後私は3次会で1人3次会をというパターンなんですけど、
毎年行きたいなと言いながら、ついにここ数年1回も行けてないんでね、
うん、
多分今年も行けないまま終わるんですよ私はね。
あ、
いいんです、
近かったら忘年会してあげるのに残念。
そう、多分ね、近かったらしてくれる人たちはいっぱいいるんだと思うんですけど、みんな遠いからね、うん、ラジオ関係の人たちと忘年会をしたことがないという。
あ、私もないです。多分、なかったと思う。
この悲しみですよね、うん、本当にね。他の人たちと忘年会をしているスタッフを見て、はぁ、と思うというね、
うん。
俺はなぜそこに入れないんだっていう、この辛みですよ、本当にね。
今度ネットで忘年会し、スカイブでしますか。
ああ、はい。
あ、はい。ということで、セシさんどうもありがとうございます。次は、ハセチョンさんからいただきました。初めて投稿します。500円ワインとかは5回くらい振るといいという話を聞き、思わず投稿してしまいました。以前、ある会食にワインを持ち込んだところ、見知らぬ男性が、安ワインはこうするとうまいんだよ、といきなり私のワインを振り出しました。お前のワインは安物だ。俺がワインの飲み方を教えてやるという意味ですかね。みんなで飲むならと少し背伸びをしたワインを持ち込んだのでとっても悲しかったです。数年経った今でもワインを振るネタを見聞きするたびに思い出します、ということです。どうもありがとうございます。これはムカつくとか思ってしまいました。うん、なんかこう自分がなんかそういうことをされたような気持ちになっちゃった。
そうですか。
うん、なんかまあ確かにね、こういろいろこう頑竹のある方がいろいろ教えてくださることはあるんですけども、
でもそれもそういう人だからさ、もうムカつくとかムカつかないとかじゃなくて、うん、
いやあ、でも
変な人
とか
変な人いるんだ なみたいな、そんな、
うん、いやでもその当事者になると悲しいなっていうのは
まあね、
うん、
しかも別に500円ワインじゃなかったわけでしょ、うん、自分の中ではちょっと奮発したワインだったのに、でも、うん、だからそれ違ってますよ、
うん、
いわゆる1000円ワインじゃないわけでしょ、
うん、そう
そういうことでしょ。いや、わかんないけどね、
うん、うん、おそらくもうちょっといいやつだと思います。
1000円ワインだったら振られても仕方なかったんじゃないの。
でも500円ならわかるけど、1000円、
いやいやいや、ミッチーさん1000円ぐらいまでは十分安ワインのうちなんだから、振られても仕方ないですよ。
まあ、まあね、
ただその振る時の態度がその、うん、え、お前何様じゃっていうだけの話でしょ、結局。
うん。うん。あ、そうなんですね。
そうだと思う。だってワインなんて上はもうめっちゃピン、キリ、うん、ピンが山ほどある世界なんで、
1000
円ワインっていうのは別に決して高いわ。自分たちが500円ワインしか飲んでないから、その1000円ワインって自分たちの中ではちょっと高級ワインな気持ちなだけであって。
っ、うん、そうなんですよ。
そうでしょ。で
も、私も、うん、
少なくとも我々の感覚でも、やっぱりあの普通のワインって1000円台真ん中ぐらいからスタートですよ。
うん、あ、そう、わかります。
わかるでしょ。
私も
ウイスキーがそうでしょ。ウイスキーの感覚で考えましょう、うん、ミッチーさんね。
私20代の頃まではワインっていうと安いのが1800円とか2000円ぐらいだと思ってたんですよ。
そうそうそう、それが正しい
の。
それが正しい
の。そこはワインの下。
そうそう、それが正しい。
最近がおかしいんですよ、私の。
そうそうそうそう、それが正しい
の。そう、実家にいた時はワイン1本1万円ぐらいだったんですよ。
ああ。ね、そう、だからワイン会とか行くとそんなのが出てくるでしょ。
そんなもんなんですよ。
そう、
うん、あのみんなお金出して、ね、家のしょ、ね、親が買ってくるのとか、なんか正月とか並ぶのはそんなもんなんですよ。
そうでしょ、
ね、それがなんかこういつの間にか下がっていって
499円とかね、で飲んでるワインが正しいわけないんですよ、本当はね。
ですね、
はい、まあ飲みますけどね、そんなんしか飲まないですけど。でもそう、それが普通の感覚からいくと確かにその、うん、1000円台でも安ワインかもしれない、
うん、そうね。
ただ それをそういう場でやるっていうことは相手を傷つけることになる、失礼になるっていうことを本当のうま、そういう味の分かる大人だったらやらないから、ね、その人はクソだっていう部分では正しいと思いますよ。
そうね、はい、うん、そうですよね、うん、はい、
なんかだから結局ね、そうそうそう、トラウマになってるわけだからね、
うん、うん、そうこうやってね、
はい、
はい、ということで初めてのトークありがとうございました、はい、あ、ちょっと話脱線するんだけどさ、私最近あのお家で飲むウイスキーもう、はい、今までこう1000円前後だったんですけども、もうちょっと上に上げて2000円台になりました。
いや、いいんじゃない、だって別に俺みたいに基本ハイボールで飲む人じゃないんだったら、うん、それは上げていいでしょ、うん、正しいと思います
よ。いや、もうちょっとだいぶ飲む量が、割って飲むことがなくなったんで、はい、あ、じゃあちょっと、うん、あの上げようかな、減りがあんまりこうガバガバ飲まなくなったんでね、はい、上げて美味しいの行こうかな、先、ま、あのお店で美味しいのいろいろ教えてもらって、はい、まあ、さすがにそういうのは手が届かないんで、うん、まあ、自分の手の届く範囲でいろいろ模索していこうかなと思うので、
はい、だから私は、はい、ま、その本当ハイボール用の安い、その最近
でも、でも、ちょっと美味しそうなの飲んでるから。
あれですよ、1000円ワインですよ。まあ、1000円ウイスキーですよ、
ウイスキー。
はいはい。うん、最近はあのね、スモーキーなやつばっかり飲んでる。あれが980円で買えるんで、もうあればっかりになりました。うん、
ティーチャーズだ
っけ。そうです、そう、ティーチャーズ。うん、はい、うん、を常に買ってますね、最近はね。もうほら、うん、国産じゃなくなったから、今。高くなっちゃったからね、いろいろね。
そうね。
うん、国産ワイン、ね、国産ウイスキー高くなっちゃったからね。はい、
うん、
そうです。ティーチャーズばっか飲んで。で、ちょっと、はい、あの、もらったやつとかのいいのは、
うん、
部屋飲み用です。
うん、うん、うん。またそのうちね、ウイスキーの特集ができたらいいですね。また値段を貯めとかなきゃって思うんですけども。はい、ということで、最後、アンニャさんからいただきました。今日は勤労感謝の日でお休みでしたね。お二人はどんな休みでしたか？私は相方が出かけたので、リビングのテレビに Kindle Fire TV Stick をつないで、孤独のグルメを見てダラダラ過ごしていました。あと1週間ほどで師走で忘年会シーズンに突入します。皆さん飲みすぎ食べすぎには注意しましょう。私は職場の健康診断で、肝機能の精密検査を命じられてしまいました。そんなにお酒は飲んでいないんですけどね、食べ過ぎでしょうか。さて、12月8日から Amazon のサイバーマンデーが始まります。昨年は DVD やブルーレイのコンプリートボックスなどをついつい買い込んでしまいましたが、今年はどうなるんでしょうか。あまり使わない電動工具や便利グッズなどを買って沼にはまらないように気をつけなくてはということです。どうもありがとうございます。サイバーマンデー8日からなんですね。カレンダーに書いとこう。
はい。まあ私はもうほら今年はめっちゃ使ってるんで、もう年末は。
なんか新しい工具買うんじゃないですか？そんなことないんですか？
うん、もう今年は無理ですね。もうだって年内は、うん、あの、うん、どうにかなんかお金稼がなきゃダメかなと思って、寝るまで待ってのアーカイブ作ろうかなっていう、年を越すために。
うんうん、
お持ち代作らなきゃって、そんな感じぐらいの世界ですか。
うん、
はい、
あ、そっか、いっぱいいいもの買ってますもんね。
いいものじゃ、必要なものを買ってるんですよ。必要なものを本当壊れたりとかいろいろしてるので、うん、必要なものを買ってるんで、うん、いや、まあそれ iPhone X は必要なものというか、うん、なんか贅沢かもしれない。
スイッチとか、
スイッチはもう昔の話で、だいぶ前だよ本当
昔ですか、はい、
発売日に買ってんだからもういつの話だよって感じですけど、まあでも今年はちょっとね、まあいろいろ壊れる年でいろいろ入れ替える年だったっていうところもね、うん、多分あったんじゃないかと思いますから、いやちょっとね、そのなんとなく、え、面白そうぐらいな感じで買える金ものはもう全部年内買っちゃったかなっていう、
あ、
はい、なので、うん、必要なものは買うかもしれないですけども、
うん、
まあ、今のところはもう年内はとにかく、まああとね、車検来るんだよ、だからね、
あ、
そうそう、車の車検も来るので年末に、ね、ちょっと無理だなって感じ
です、ね、重なりますね、
はいはい、もういろいろ重なる、だから本当は今年車買いたくなかったの本当にもう重なりすぎです、いろいろ ね、まあでも、まあ基本的に買ったものに対する不満はないんでね、
うん、うん、
はい、まあいい、
随分エンジョイしてる感じなんでね、
はい、まあ楽しい、
素晴らしい、
はい、いいかなって感じですね、はい、
はい。ということで、まあ、忘年会があったりとかね、サイバーマンデーがあったりって、出費がいろいろ重なりますが、まあ、ほどほどに、私は、しようと思います。私もちょっと今年はいろいろ買ったんで。うん。はい。ということで、
もう時間が時間ですね。
時間、そうなんですね。
はい。もうあのね、うん、今日のテーマは、動物の森ポケットキャンプの話をしようと思ったんですが、
うん。
ミッチーさんがね、全然進めてないんで、これ、進めてない状態で、話をするのは果たしてどうなのかとも思うんですよ。
っていうか、でも、レベル5ぐらいまではなりましたよ。ちゃんと進めましたよ。
まだレベル5でしょ？
いや、っていうか、みんなレベルどのぐらいまでいってんの？まだだって昨日からだよね。
っていうか、ミッチーさん、あのね、うん、フレンドガンガン募集しましょうよ。
あ、うん。じゃあ、
はい、
この番組から、
はい、
フレンドになってください。番組のページのね、この投稿の記事のところに、はい、私の ID とクムさんの ID を、
はい、まあ別に全然、そうそう、動物の森って昔からあるんですけど、私も 3DS からかな、多分やってるんですけれども、うん、まあその後、出るたびにすべて買って、
やってます。そんなに出てたんだ、いろいろ。
本当はね、もっと前から出て、3DS の前からあるんですよ。ゲームキューブかなんかからあるのかな、で、それはさすがにやってないんですけども、
うん、
で、3DS 版から、何作品か出てるんですよね。うん、Wii U でも出てました。
へぇー。あ、Wii U かな。
Wii か。Wii かな。
Wii。
はい、うん。全部一応出たら必ず楽しみに買ってやってましたので。
うん、どうですか？スマホ版は。キャンプ。
スマホ版はね、いいところをよく撮ってるなって感じ。もう本当だからこれ今ね、発売というか配信されたばっかりでエラーが結構すごく出てる状態、うん、でもエラーが出ててもついリトライしてでもつなげてなんとかして続けてしまおうとするぐらいは楽しいですよ、
うんうんうん、
だってみんなレベル十何歩とか平気で言ってるでしょ。あいつらみんなねリトライしながらやってるんですよ。
いや私もリトライしてますよ。ただねリトライ押しながらそのまま昨日はねもう息絶えて寝てました。なんかスマホ指置いて、うん、
これはねやばいと思う。
時間が溶ける系ですね。
完全に時間が溶けていってる感じもあるし、うん、その動物の森の面白さの部分はちゃんと凝縮して入ってるかなっていう感じもあるし、これはこれと連動したスイッチ版の動物の森が出てくれるのを私は楽しみにしてますけど、ポケットキャンプはあくまでもポケットだから、これの今までのバージョンの、
うん、スイッチ版が、
スイッチ版が動物の森で出てくれればまたがっつりハマるんだろうなという。しかもこのポケットキャンプと連動してくれたりとかするとね、
うんうんうん、いやもう私わけわからず右も左もわからずただこうやっていって、それでね今日かな、昨日の夜かな、あのクムさん今日かクムさんのフレンド申請して見に行って、はい、ちょっとギョッとして、あれ私のと全然違うんだけど、
いやいやいや、私のなんかまだ全然ね本当何も全然大したことないのに、本当ねすごい人たちがね、うん、いっぱいいるんで、
う
ん、
あ、そうなの、
はい、そういうのを見た方が味わったらいいですよ、
うんうん、まああれ私はほんのちょっとした時間にちょこちょこやってなかなか進まないかと思いますが、よかったら
はい、
はい、あの皆さんのも見せてください。
そうそう、覗きに行くといろいろ楽しいからね本当にね、うん、であとやっぱこうフレンドが増えといたらいろいろ有利に働くこともあるので、うん、こうやっぱりいた方がねいいですよ、うん、であの DS とかでやってた時はチャット的な簡易チャットみたいな、うん、ひらがなとかカタカナとかしか使えない、うん、漢字の使えないようなチャットができたんですけれども、うん、まあそれが今回は全くできないので、
うんうん、
そういう意味じゃこう出会い的なものは期待できないから逆に便利なのかなと、
うん、気軽なかもしれないね。
そうかな、
そのフレンド申請が、
そうそうそうそう、うん、だからフレンド申請をしたからといって何かができたりとか、うん、その相手の森を荒らしたりとかもできないし、うん、そう、うん、そういうところがね、ある種面白みでもあったんですよ。普通にこう、動物の森友達みたいなものができていったりとか、うん、その辺の楽しさも、その今までの動物の森にはあったので、うん、その、 プラスの面もあればマイナス 面もちょっとはあったかもしれないけれども、うん、そういう部分を一切排除してあるから、そのフレンド申請ということをそこまで悩まなくてもいい、
うん、あ、私今までゲーム、まあ、スマホのとかもいろいろちょこちょこやってはいたんですけど、はい、あの何パソコンのちょっと MMO チックなやつとか、はいはいはいはい、私フレンドとかそういうのになるのがもう本当にちょっと怖くてっていうか、別にネットの知り合いができるのは全然平気なのに、ゲームのそういう人のとの関係ができるのがすごい苦手で、ずっとぼっちでやり続けてきたので、もしよかったら、うん、はい、そういうフレンド、
そう、そこがね、
フレンドデビューになってもらえると、
この距離感が、
うんうん、
今の段階だとそこまでフレンドになったから何かすごく、
うん、何もない、
うん、重い感じがあんまりないところが気楽でいいのかな、
う
ん、そうそう、このゲームはっていう、もうちょっと
何かしなきゃっていう、そういうのもないよね、なんかなくていいんだよね。
さあ、それはどうでしょうね。
違うのかな。
まあ、とりあえずミッチーさんはまだレベル5だからね、分かってないかもしれない。はい、まあでもその辺はそこまで深く考えずに、うん、だからワンワン、うちのワンワンがうちの動物の森が叫んでますけど、はい、そうそこまでね、フレンド申請に対する怖さはあんまり気にしなく、このフレンド誰にでも明かしたりとかしたらいろいろ後方もめんどくさいんじゃないかなとか、そんなことはあんまり気にしなくても良さそうな感じが少なくともこれにはあるんで、ガンガン私はこうね、名前だって、名前はみんな適当につけてたりするじゃん、人によってはさ、
そう
だから、ツイッターでこう公開しているからといって、
誰よこれっていう感
じ、そうそう、実際に私にこうフレンド申請してきた人が、うん、これリスナーさんなのかな、何なのかな、うん、みたいな人もいます、
はい、私はミチで今回はやってますので、は
い、だからね、誰だろうこいつみたいな人から申請があって、見に行くとすげえみたいなね、うん、
中に出てくるキャラの猫がさ、あれこれ、ね、どこでも一緒の トロだっけ、あれっぽいとか、なんかこう、
違いますよ、
古いことを、
はいはい、いろんなやつらがいますんで、
はい、
どんどん呼び込みましょうね、自分の思いにね、
はい
はいはい、せっかくだから流行りに乗っていく感じで、
そうですね、
はい、
はい、いつまで続くかな私みんな。
はい、いいんじゃないですか、まあそこまでね、ハマりすぎない程度に遊ぶといいと思いますよ、
うん、
はい、
うん、
はいはいはい、初めてガイドは公式サイトを見るといいと思います。
はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。私マニュアル何も読んでなかったことに今気づきました。
読んだ方がいいと思う、一応ね、簡単、初めてガイドぐらいはね、公式のね、
うん、はい、後で読んでおきます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。